こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは医薬品の原薬中間体の研究および製造受託をされています従前科学株式会社代表取締役社長の広田大輔さんです。広田さんは楽天出身ということもありまして楽天で学んだ 100% やりきる力という本も出版されております。広田さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
それではまず最初にですね、従前科学さんと言われてもなかなかね、皆さんわからないところもあると思いますので簡単にで結構ですので、はい、現在のお仕事ちょっと少し紹介していただけますでしょうか。
はい、医薬品関係の仕事をしておりまして、医薬品の中でも、効き目の部分を、有効成分の部分なんですけども、こちらは原薬っていうふうに呼ぶんですけども、こちらの方の研究開発ですとか、製造っていうものを製薬会社さんから受託して製造させていただく、そういうような仕事をさせていただいております。
それはその医薬品メーカーさんから研究であるとかそういう開発であるとかそういった依頼を受けて行うということなんですか？
そうですね、まだ研究段階にあるような薬のところの、実際に臨床試験とかそういった形で試験を行いますけど、そういう時に使用される、原薬の方も作らせていただいたりだとか、あとそれが臨床試験がきちりと結果が出て、世の中に出てきた時にそちらを安定的に供給させていただくような、そういうようなお仕事をさせていただいています。
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。そういう、従前科学の社長を務めていらっしゃいます、はい、広田大輔さんでいらっしゃいますけれども、いきなり話は、プライベートに飛んできますけれども、広田さん自体はね、まず幼少期の頃、どんなお子さんであったのか、学生時代もどんな感じだったのか、ちょっと少しお話聞かせてもらえますか？
はい、非常に恥ずかしいんですけども、非常に努力することが、できない子供でした。
あ、そうですか。
本当に何か自分に、良くないことが起こっても、それをなんか周りのせいにしてたりだとか、人のせいにしてたりだとか、そういうふうなことをしていた子供でしたね。
ほう、努力をそんなにせずみたいな、はい、なるほどなるほど。少し、それこそその学生時代から、そうやって、実際大学に入られて、その時に何か興味を持って、行われたこととかって何かあるもんですか？
はい、大学時代はですね、もうほとんど実はアルバイトに明け暮れておりまして、本当に私東京大学時代東京だったんですけども、日比谷の方にフランス料理のレストランがあって、そこのレストランのアルバイトをもう週5回ぐらいやってて、土日はもうほとんど一日中フルに
勉強もせず
入ってまして
なるほど。
そこでアルバイト代を稼いだものを夏休みと春休みの長期の休みに、海外の方にバックパックを背負って旅行するっていうことを繰り返し、
バックパッカー、
はい、そういう生活を送ってました。
なんでバックパッカーを急にやろうと思われたものなんですか？
沢木耕太郎さんっていう作家の深夜特急っていう小説があって、全5冊なんですけど、僕それ知ってそれ読み出したら面白すぎて、もう寝るのも惜しんで、もう 2,3 日ぐらいで全部読んじゃったんですよ。で、自分自身先ほど人のせいにしている生活をしてたっていうところで、自分はこのままでいいんだろうかっていうところを大学時代にちょっと感じるところがあって、何か自分もなんか突拍子もないことをなんかやってみるのもどうなんだろうかっていうふうに思ったのがきっかけなんですけども。
なるほどね。じゃあ実際そのバックパッカーをやってみて、その先ほど言われたようにね、なかなか努力することもなく、なんとなく逃げてるみたいな感じだった、大輔という人間が少しやっぱ変わってきたところってあるんですか？
そうですね、僕のやっぱりグラフにするとやっぱり高校時代みたいなのがそこだったと思うんですけどそこからなんとか這い上がろうといろいろやっていく中での過程になったことは間違いないなというふうに思いますし、後々やっぱり海外で仕事をしたいとかそういうふうに思ったのはそこがスタートだったかなというふうには思ってます。
なるほど。そういう経験を経て、実際ね、楽天さんに入る前、いろんな経験をされてこられたと思いますけど、どういったことをされてきたんですか？
そうですね、まず私就職活動っていう形 で私唯一受けたメーカーが日本製鋼という会社だったんですけども、そこが 英語化をなんか進めていくみたいな感じのそういったようなあのリクルーティングの紙がなんか英語しか書いてなかったんですよ。だから最初僕外資の企業かなと思って
なるほど、そういう企業になんか縁ありますね、はい、そういう意味ではね、楽天さんもそうでしょうしね、はい、なるほど。
それでそこを受けたら、まあ、そこがススッとあの内定をいただきましてですね、でまああのなまあそれだったらじゃあここに行ってみようかということで、うん、まあ、その会社にあの入らせてもらって、うん、でまああのその中でもまあそこの会社の中でまあ一番厳しい部署っていうか忙しいって言われる部署にあの幸い配属されまして、うん、あのそれが栃木県の宇都宮市で、
そうなんですね、
はい、宇都宮の方に私あの赴任しまして、
餃子の町、
はい、餃子の町ですね、はい、餃子も食べながら、
うん、食べながら、ありました、まあ、そうやって日本製鋼さんを経て、はいはい、まあ、そこから、もうすぐ楽天に入社されたんですか、はい、
楽天に入る前にですね、ちょっと大学院の方に、うん、行きまして、うん、まあ、学生時代は先ほど申し上げたようにアルバイトしかしてなくて、うん、全く勉強してなくてギリギリ卒業したという情けない状態だったんですけども、うん、日本製鋼に入った後に経済小説っていう、うん、まあ、いわゆる経営者だったりだとか、うん、まあ、官僚だったりだとか、うん、まあ、技術者だったり、そういう人たちをモデルにした小説みたいなものがあって、うん、そういったものをなんかすごいたくさん読むようになったんですね。その中で特に好きだったのが、まあ、大和の宅急便を作った、まあ、小倉正夫さんの、はい、これはもう本当小倉正夫さんの名前が出たノンフィクションの小説があるんですけども、うん、そちらを読んだり、まあ、そういった他の経営者の方のそういったものを見て、うん、経営者になりたいなというふうに思える自分が出てきて、でも俺全然経営の勉強なんてできてないなと。そうするとなんか大学院でビジネススクールっていうところがあって、うん、まあ、そういう勉強ができるところがあるっていうことが分かって、う
ん、なるほど。
それでまあ自分自身いろいろ考えた時に、まあ、会社を辞めてそこに行きたいっていう思いが出まして、うん、ちょうど28歳の時ですね、はい、そちら の, 大学院の方に進学 しました。
わかりました、ありがとうございます。次回はですね、またそこから楽天に入社をされて楽天の中で多くのことを学んでこられたというお話も聞いておりますので、その話をしっかりと聞いていきたいなというふうに思っております。それでは本日のゲストは従前化学株式会社代表取締役社長の広田大輔さんでした。広田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。